ようございます。今日は、キリスト教の、カレンダーによりますと、第三対抗戦というアドベントの、成立であります。今日はクリスマスを迎えてですね、ご一緒に学びたいと思いますが、ルカによる福音書、2章の 8節から20節ですね。先ほど読んでいただきました聖書をですね、を通してですね、羊飼いと幼子についてご一緒に学びたいと思うわけであります。すなわち天使が羊飼いたちに、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアキリストであるとですね、巫女の誕生を天使が告げたわけです。皆さんご存知の、これ大変皆さんご存知の有名な聖書の言葉ですね。今日はですね、学ぶ聖書の言葉は、キリスト教が伝える福音ですね。皆さん福音、まさに今日の福音でありましてですね、もう全て福音の全てが要約されているというふうに思うわけであります。
So this is the third Sunday of Advent in the Christian church calendar. Christmas is drawing near. And today we'll be studying the passage that was read before about the shepherds and the child. That's found in Luke chapter 2, verses 8 through 20. That is in verse 11, the angels announce the birth of Christ to the shepherds, saying, "Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord." This is a story that we all know. And it can be said that the promise of the entire gospel of Christ is found in today's story.
しかしですね、今日タイトルのところにちょっとこの幼子という言葉を使ったんですけども、原稿を出す前に後でこれをちょっと付け加えた言葉なんですけども、皆さん幼子という言葉、日本語にはね、いくつもの言葉の言い方あるね。幼子、乳飲み子、巫女ですね、そういう呼び方が日本語にあります。特に巫女をイエスキリストって、巫女っていうのはイエスキリストのことを指すときに巫女というふうに独特な言葉ですね。英語ではチャイルドとベビーと2つしかないんですけども、まあ、今日はですね、そういう幼子について、天使と書いて天使についてこれから学ぼうと思います。ちょっと言いましょう。
So today, in my title, I chose to use the word osanago, which is one of the words for baby in Japanese. In English, there's only two, just child and baby words that we use to describe Jesus when he was young. But there's, in Japanese, there are several, including osanago and miko and a couple of others. But today, I chose to use osanago.
まず第一ですね、羊飼いたちについて少し、ご一緒に学びたいと思うわけです。私はもう聖書の箇所はこれを読んでいただきました。聖書の箇所から全部説教しますから、聖書を開いていただきたいと思いますね。このルカによる福音書、2章ですね、2章の、8節から23節までですね、その箇所を使ってお話をしますから、聖書を開いていただきたいと思います。でまず今日お話をすることは、この羊飼いたちのことですね。羊飼いたちっていうのは当時のユダヤの社会では、非常に卑しい職業でしょうか、あるいは低い、身分の低い職業というふうに考えられていたそうです。なぜかというと、安息日に羊を買わなくちゃいけないですね。羊飼いっていうのは、安息日は全然羊飼うのをやめてしまうというわけにいかないですから、安息日を守ること、安息日に羊飼いを羊を買わなくちゃいけないですね。ですから立法を厳格に守ることができない人たちであったわけです。で、羊飼いの所有者ですね、オーナーですね、所有者ならば羊飼いを飼ってね、羊飼いを飼ってですね、自分は安息を守ることができますけれども、雇われの羊飼いたちはですね、安息を守ることはできなかったですね。ですから多くの 今読みますと、彼はやっぱり貧しい卑しい職業の人であるこういうふうに言われているわけです。
So first, I want to spend some time talking about the shepherds, and I'll be preaching through, through the passage that was read before, so please open your Bibles and follow along. At this time in Jewish society, being a shepherd was considered a humble profession. They even had to take care of the sheep on the Sabbath, so they were not able to obey the Sabbath laws. If you were the owner of a shepherd, then you had the freedom to observe the Sabbath because your shepherd was watching your sheep. But then, of course, the shepherd was not able to keep the Sabbath. And so because of that, we can understand that they had a very low social standing.
同じようなことですね、先生。皆さんご存知と思いますが、マタイによる福音書一章の一節から十六節にですね、有名なイエス様の系図が書いてあるんですね。もう最初の一章の二節のところからですね書かれているわけですね。有名なイエス様の系図が書かれていますね。その中に3人の有名な女性の名前が挙がっています。女性有名っていうのにちょっと、まあ、有名な名前が出てきます。この系図の中ですね、一人はタマルという女性ですね。これ3節のところにまたの3、一章3でいきます。内容はですね、創世記の、38章の24節をお見るとお分かりだと思いますけども、その、立派な女性じゃなくてですね、身分の卑しい女性といいましょうか、寛容化した女性ですね。で2人目は、まあ、ルツですね。ルツは、まあ、ですね、で3番目はマリア、ウリアの妻という有名な、それウリアの妻バテシバですね。バテシバという女性のことが6節に名前出てきます。これはサムエル記のゲですね。ゲの、11章の、2節から5節のところに書かれてある、あるいは詩編の50編と言いますと書かれてくる有名な言葉ですね。これはダビデがね、不倫を働いてですね、ウリアという小兵士の無名の兵士のですね、妻バテシバをですね、自分の愛人にしてしまうんですね。そこから、まあ、そのうちソロモンがという子供が生まれているようになるわけですね。でルツは異邦人ですね。だからイデアの社会の経験を見たらですね、タマルにしてもルツにしてもシバにしてもですね、もういわばおかしい問題のある女性なんですね。ところがその3人の女性がですね、ユダヤの社会からはその問題から問題されて、やっぱりユダヤの社会から見れば生み出されてしまう人間ですけれども、しかしそういう女性たちがね、イエスの誕生の系図につながっているんですね。イエス様の系図誕生につながりにもうつながっているですね。これは非常に大事なことじゃないでしょうかと思いました。
1:51-6, we can see that the lineage of Jesus is recorded. In that list, there are the names of three women. The first is Tamar, and you can see her name recorded in verse 3 of that passage. She's also, her story is also in Genesis 38. And the record of the second is Ruth, and she's recorded in verse 5. And you can find her story in the book of Ruth. And the third is Uriah's wife, Bathsheba, whom David took from Uriah. And her name is in verse 6, and her story can be found in 2 Samuel 11. And these women are... you can see that there were many problems in their stories. Ruth was a Gentile, and the other two were connected with incidents of adultery. And speaking from the perspective of Jewish society, they were not highly favored women. However, they are connected to the lineage and the birth of Jesus Christ.
皆さんご存知、ダビデはね、エッサイという人のお父さんの、子供ですね。で、ダビデは長男ではないですね。先生、聖書を読みますと、末っ子です。一番最後の子供ですね。でイデアの社会ではね、長男が全ての権限を持っているわけです。 末っ子というのは無視されていた存在ですねと言ってもいいわけですね。しかしその末っ子を無視されるだけではなく、イスラエルの偉大な王様になるわけです。そして後にその末からですね、メシア救い主が現れるというふうに予言されているわけです。でその通りダビデの末からメシアキリストがお生まれになったわけであります。
And David was not Jesse's oldest son, but the youngest. In Jewish society, the oldest son held all the authority in the family, and the youngest was disregarded. However, David became a great king over Israel, and it was prophesied that the Messiah would be among his descendants, and just as it was prophesied, the Christ was born to a descendant of David.
いえばこのイエス様の誕生の系図に最後のところにつながってくるのではないでしょうか。そしてなぜ羊飼いたち、彼らがですね、巫女ですね、今さっき言ったら幼子ですけど、巫女を最初にまみえるって、まみえるってあったことですね、会見したわけですけども、巫女イエスキリストと会うわけですね、どうしてでしょうか。そんなですね、一番卑しい身分の人ものと言われている安息日を守れないような、そういう羊飼いたちが、そういう人たちが、ね、救い主イエス・キリストの誕生の最初に彼に会うことができたんですね。でなぜ彼らがそこから選ばれたのかということであります。
So the shepherds were also connected to Jesus' birth and the gospel lineage. So why is it that they were among the first to meet Jesus?Why were they chosen? Why these men who were, in the view of most Jewish people, very low? They weren't even able to observe the Sabbath. So why were they chosen to be some of the first that met Jesus?
そして、ですね、この羊飼いたちと天使との出会いですね、これは10節から12節のところにですね、この天使のお告げがそこにこの書かれているわけです。で皆さんその聖書を読んでいただければ、一緒に読んでいただければいいと思いますけれども、羊飼いたちはですね、野宿しながら、ね、野宿してですね、夜通し一晩中ですね、羊の番をしていましたというふうに、発説に書かれています。この時、ね、主の栄光のが周りを照らした、彼らは非常に恐れたというふうに旧説に書かれています。ここで天使がですね、彼らにですね、恐れるなと言いました。この恐れるなって言葉はですね、聖書の中で非常に重要な言葉ですね。信ずるな、ね、恐れるなって言葉ね、これ非常に大事な言葉でましてですね、なんでかというと恐れるっていうことはですね、聖書の光っていうのはね、この前の聖書の言う光っていうのはですね、神様の存在を表しているわけです。旧約聖書以来新約においてですね、光っていうのは神様の存在を表しています。神様のおられるところに光があったわけですね。で羊飼いたちのような罪の多い立法を守れない人ですね、そういう人がですね、神様の存在である光を見るということは当時は考えられないね、そのことは許されないというですね。しかしその卑しい社会の、ユダヤの社会からは差別されるような、そういう羊飼いがですね、ここで本当の光、誠の光を彼らが見ることができたということが、ここにその聖書が書かれているわけです。
So if we look at verses 10 through 12, we can see where the shepherds met the angels.There were shepherds living in the fields, and they were keeping watch over their flocks at night. And it says, The glory of the Lord shone around them, and they were terrified. And here the angels say to them, Do not be afraid. The phrase, Do not be afraid, can be found many times in the Bible. And this light of God represents the presence of God. A lot of times where God was, there was his light as well.It seems like simple, lowly people like shepherds would not really be permitted to see the glory of God, the light of His presence. But these shepherds who were persecuted in society we're given the opportunity to see the light of truth and to see God's light.
しかしですね、もう彼は本当は羊飼いたちは恐れていたんですね。光を見ただけでもびっくりする。私は罪の深い人間がですね、神々しいものを見たらね、私たちはもう倒れてしまいますよね。誰でもそうですね。しかし、なぜか彼らは驚いたわけですけども、しかし天使はね、恐れるなというふうに、この羊飼いたちに呼びかけるわけですね。羊飼いは最初の光を見ることをすることをするためにですね、いわば選ばれたということですね。御子、救い主のイエス・キリストの光をですね、最初に見ることができたのは王様や立派な学者や、ね、そういうじゃなくてですね、貧しい、ね、ユダヤの社会からは少し喋っているかもしれない、そういう人がですね、ここで最初のメシア・キリスト、イエスの幼子に会う、その光を見ることができたわけですね。なぜ彼が選ばれたんでしょうか。選びっていうことは非常に大事なんですけども、これはまた後別の時に僕はですね、書くようにしても、選びっていうのは非常に重要なことなんです、聖書の中に。使命記なんかを見ますと、ちょっとここにないんですけども、使命記の7章のところを話すとね、選びっていう言葉が出てきます。選びっていうのはね、選ばれる、俺は偉かったのっていうことじゃなくてですね、選びっていうのは神様の恵みなんです。ね、罪のない、もう相手にされないような、そういう人間が選ばれた、光を与えられたっていうことは、神様の恵み、神様の愛ですということですね。で、私たちがキリストの誕生の光をですね、見ることができた。私たちがクリスマスにですね、イエス・キリストの誕生を祝うことができる、キリストの光を見ることができるということですね。これは私たちがイエスを信じることができること自体がですね、神様の憐れみということですね。私が信じたから救われたになるというね、信じること自体がね、神様の愛と憐れみであるということですね。それはまさにキリストの無条件の愛ですね。何かの条件は何もない。ですから私たちの信仰って何ですかというと、キリストの無条件の愛をただ信じるということが私たちの信仰ではないでしょうかということです。
Angels said, "Do not be afraid, because the shepherds were chosen to see the first light. These low shepherds, these poor shepherds were chosen to see God's light." But why? The choice in being chosen is a sign of God's grace, and the choice came from God's grace and from His love. Our belief in the light of Christ's birth is only possible because of God's compassion. It's Christ's unconditional love, and faith is simply believing in the unconditional love of Christ.
そして、天使が伝えた言葉はですね、民、当時はイスラエルですね、民全体に与えられる大きな喜びをつけるという言葉であります、ね、まさに喜びということですね。でその喜びとは何ですか。それが福音ですね。福音というのは喜びということですね。皆さん、福音という言葉は良き訪れという言葉です、ということですね。でこれはまだ私はちょっと追加した原稿にない言葉ですけども、簡単な言葉ですけども、福音という言葉と天使という言葉ですね、エンゲルという言葉ですね、福音と天使という言葉、元々のギリシャ語は同じなんです。同じ言葉が、言語は元々同じなんですね。だから天使というのは喜びを伝える人ですね。福音、良き訪れを伝える人だということはそこにいるわけですね。まさに彼は、天使が伝えていることは、神全体に与えられる大きな喜びを告げるということがそこに描いているわけです。そして、ね、天使が伝える福音はですね、この11節の言葉にここに書いてあります。今日、ダビデの町であなたのために救い主がお生まれになった。この方こそ、メシア・キリストである。と、スイッチの言葉を告げたわけです。皆さん、 メシアという言葉はですね、もともと、まあ、皆さんご存知かもしれませんが、メシアという言葉はもともと油を注ぐという言葉です。これは王様がですね、王様をですね任命するときに、あの預言者とか、あの長老たちがあったんですね、あの王様の頭に油を注いだんですね。それがあのメシアという言葉の語源になります。これはあのサムエル記の一の中小実証というところを見ますとですね、そういう物語が書かれているわけです。でまたメシアというのはですね、サウル以後初めてできるわけです。それ以前はなかったわけですね。旧約聖書の世界では神様が王のですよね。でしかしそれじゃあというので、あのだんだんだんユダヤ教の世界が変わってきましてね、王様、他の国とエジプトやメソポタミアの国と同じように、あの王様を、あの普通の王様を欲しい必要だったんですね。でそこでメシア、ダビデ、あのメシアっていう、あの王様任命ということがこれあの起こってます。でそういう意味でメシアというのは油注がれたものということですね。そしてそれがですね、ここで言われてくるメシア、キリストというのは王の中の王様ですね。で皆さんご存じにメシアという言葉はギリシャ語であって、メシアはアラム語であって、そしてそれギリシャ語がキリストですね。でいずれにしましてもですね、天使たちはですね、キリスト誕生を賛美したんですね。13節の有名なあの聖書の言葉がそこに引用されていますね。彼らは賛美したということがそこに言われているわけです。すみません。
The angel said, I bring you good news of great joy that will be for all the people. What is that joy? It's the gospel. The gospel is good news. It's the greatest joy. This is the gospel that the angels proclaimed. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. The Messiah, the Christ for whom the Jews have been waiting and hoping. The Messiah was the anointed one. The King among kings, and in Greek, the Christ. The angels praise God for the birth of Christ.
そしてですね、3番目のところですね、その、羊飼いたちが羊に言われた通りですね、にあのベツレヘムに向かうわけです、ね。天使の告げた福音ですね、その福音をですね、よき喜びを印である喜びを伝えるためにですね、あの天使は告げたわけですけれども、それを羊飼いたちはその言葉をもう全く信じてですね、その言葉を信じてですね、そして彼らは羊でベツレヘムに行った。そこでマリアとヨセフ、そして、海馬沖のに寝かせてある巫女イエスですね、巫女イエスと彼らは会うわけですね。羊飼いたちは天使のが伝えた福音が真実だ、もう その通りだった、メシアが生まれたんだ、キリストが現れたんだ、この喜びをですね、真実だということですね。それを彼は信じたんですね。そこで彼らはですね、もう福音を語らざるを得なくて、それを語るようになるわけです。
The shepherds heard and they really believed what the angel said, so they hurried to Bethlehem, and there they met Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. They could see that the good news from the angels was true, and they really believed it.
そこで天使、あの羊飼いたちはですね、神を崇め賛美しながら彼らは自分の家に帰っていくわけですね。で、自分たちのような羊飼いたちがですね、自分たちのような貧しい立法が守れない罪人はですね、救われていく、救い主と出会うことができた、神様の愛に触れたということがそこに言われているわけです。でその愛こそですね、その愛こそが大いなる喜びであり福音そのものであるということがそこに言われているわけですね。そこで、ね、彼はその福音である愛をですね、もう伝えざるを得なかった、ね、彼らを伝えて、そしてそれを賛美したということがそこに書かれているわけです。20節のところですね。
When we look at verse 20, you can see
uh,
shepherds return glorifying and praising God. So these poor, law-breaking sinners like us were able to meet the Savior. And that's God's love. That love is the greatest joy. It's the gospel. And so as they return, of course they say praises for that love.
イエス様を待たない。枕するところなく、ということは言われていますね。聖書イエス様に言葉は、今は枕するところなくて、ということはありますけれども、イエス様は枕するところないほどですね、解剖家という貧しいところでイエス様はお生まれになったんですね。これは8章の2章。マタイの福音書8章の2章の言葉に、今、あの絵も描かれて解剖家でお生まれになった。で、最も卑しい、 貧しい姿でイエス様はこのように生まれになったということがそこに言われています。しかも十字架の死に至るまでイエス様は貫かれた魂で世界に行って十字架の死に至るまでね、癒やし苦しい、苦しい、苦しまれた風にお生まれになったということがそこに言われているわけですね。しかしイエス様はそれでも徹底して、ね、 神様に従ったということが、そこに言われているわけです。これはフィリピン書の手紙の2章の6節から8節の有名なパウロの言葉が書いてあるんですけれども、しつけ者たちはですね、そのメシア、イエス・キリストの誕生を目撃した。その上に彼らはですね、その大いなる福音の事実をですね、
So Jesus, with no place to lay his head, he laid in a manger. And he was born in this world, so poor and lowly. And moreover, he died on a cross so that he would be obedient to the word of God. And he believed that in Philippians 2, verses 6 through 8. These shepherds witnessed the birth of Jesus Christ, the Messiah. And therefore they testified concerning the truth of the gospel and spread the good news of Jesus Christ.
そして最後にですね、息子のことなんですけども、しかったと、その、佐賀のプロの出会いというのは、先ほど言いましたように、まさに、それは神様の愛であるんですが、福音であるということを、私たちはこの年、しっかりと、もう一回、知っておきたいと思っています。神様の愛は、御子イエス・キリストを十字架につけてまで、私たちを愛してくださっていますよ。ね、その印に、 私たちを、イエス様復活。ね、復活のイエス・キリストが、私たちを共に生きてくださいますね。神様の愛、イエスの愛はですね、昔も今も、とこしえに変わることがないということが言われているわけです。今ね、アーメンですね。イエス・キリストの誕生の福音を心から、これ、お祝いと思います。
The meaning of the shepherds and the baby Jesus was absolutely God's love and his good news. God loved us even to the point when Jesus was nailed to the cross. And through that sign, the risen Christ is with us. God's love then and now is unchanging forever. Emmanuel. Amen. Let's wholeheartedly celebrate the birth of Jesus Christ.
アドベント、最高説の礼拝を今日は共に聞きました。貧しい、羊飼いたちが考えもしない、考えることもできなかった、御子イエス・キリストを招くという、そういう福音に彼らは体験しました。それは、同時に私たちにとっても貧しい、何に生きている私たち人間を本当に救ってくださるために、 私たちをイエス様のもとへと導き去っております。神様、どうぞ私たちは本当にイエス様を信じて、イエス様の愛を信ずる、その信仰を私たちに与えてくださることを感謝いたします。今日こうして礼拝を守り、こうして聖書の御言葉に接することができることを感謝いたします。今日心が安らかした人々に神様の恵みが豊かに高いありますように。